市小戸集落で行われたヤロモチ作りの様子をご紹介します。小戸集落ではここ数年、小正月行事の祭の神に合わせヤロモチ作りが行われ、集落の皆さんにヤロモチを振る舞っています。一頃昔、冬場になれば小戸の多くの家でも作られていたヤロモチですが、時代の流れとともに途絶えてしまい、危機感を覚えた小戸の有志が数年前ヤロモチの会を立ち上げ、再びヤロモチ作りを復活させました。ヤロモチの歴史といわれをヤロモチの会、星野義和さんにお聞きしました。
小戸発祥なんですよ、この辺では。
はいはい、
でおばあちゃんも赤田に言ったけども、実際にあの滝谷神殿が最初に、
はいはいはい、
で滝谷神殿からまた伝わったんだけど、滝谷には伝わらなかったんですね。だから滝谷には一切作らない。小戸からほらあの、うん、来た人もいるし、行った人もあるでしょ、はいはいはい、それで繋がったんですよね。だから向こうの年寄りも言いますよ、小戸の野郎だって。
あ、滝谷っていうのが旧村で、うん、新しくそこで収まらなくて神殿っていうの行ったところに、小戸から嫁に行ったり向こうに行ったりして、
したりしてね、それで繋がりができて、だから赤谷人たちは滝谷神殿から伝わったって言ったんですよ。
星野さん、いつからこのヤロモチの会立ち上げたんですか？
もう何年くらいになるかな、まあ、もうダメになるしってことで、この人に聞いて最初ね。
作るのはこういう小正月行事の時みんなでしょ？
今はね、昔はだからまあ話してきたけど、年屋とかね、全部これあとは小正月とか、あとね、冬ってほれ何もないでしょ、一軒家1週間とか2週間ずつにこう回り番で、今日俺のとこ作るだけ食いに来ればいいとか言って ね、
なるほど
ね。まあこの人おばあちゃんたちのまた上の年代くらいかな、うん、交代交代にこう家々回ってね、集まって食ってたもんだから。
なるほど、
ね、耐えるわけですよ、このまま行くとね、うんうんうん、で川部さんが教えてたわけ、うん、で一回見に行ったのね、作り、その時はこっち全然これ捨てられてってか、いや誰も作らない、なるほど、ね、これは元祖がやらないのがおかしいなと、やったほうがいいと、まあ、それ川辺さんの見て俺もやろうと、残そうと。
そもそもヤロモチっていう名前ってどっから来たもんなんですか？
いやそれは分からない。本当は家庭料理でなかったんですよね、
うんうん、
山で、
うん、
ただ山へ行ってもね、この辺他もあるでしょ、川東の方ずっとね山のこれ仕事で、はいはい、ってことだけど、うん、あ滝谷とかさ、うん、川東ないわけ、あっちの伝統が、うんうん、そうそう、なんで音だけそういうのになったかなって一つの疑問があるじゃないですか。ここからもう推理しかないんだけども、昔ここって旧越後で米沢街道ね、でそこが川渡し場だったんですよ、あのへりに道があったんですよ、あれが旧越後米沢街道なんですよね。上車を通って板山通って、板山からこう行って多賀行って、ずっと上楠川行って、ずっとまあ姿に、ね、抜けていくと、これが旧越後米沢街道で、小戸って名前が由来が小川の庄の塔なんですよ、小川の庄の入り口なんです。だから12世紀頃までは要衝だったんですよ。で小川の庄の塔が小戸だったん、
辻
まって。だからいろんな人が通ってて、またここでストップして止まったりして、はいはい、そういうことで、こういうあれがね、
ヤロモチが、
まあ五平餅、あ、いろんなとこあっちあるじゃないですか、そういうのが伝わったんじゃないかっていうのも一つの、これはもう文章ないから整理ですよね。
ヤロモチの会、星野義和さんのお話でした。私も柴田でお仕事をする中で、ヤロモチ赤谷が発祥だと思っていたんですが、実は小戸が発祥、その後滝谷、赤谷に伝わったと言われているそうです。ヤロモチ作りは1月12日日曜日午前9時頃から小戸集落の公民館で始まり、ヤロモチの会のメンバーらおよそ10人がおよそ120本のヤロモチを作りました。続いてヤロモチ作りの様子をお聞きください。
なんか昔携帯用なんだろうかね、炭焼きとかでやってる時にそのご飯握っていくの場合だからやろもちっていうんだけど、そういうの作って携帯用に行ったっていう話なんだけど、
これ何今こねてやんすか、すり鉢。
これはくるみですね。
くるみ、
はい、くるみと卵と味噌とあの油、それをこうここでこうまずすり鉢で吸って、それでそれをあんまり硬くてもダメだし、緩くてもダメなんで、昔からこういうやってた人に習って、もう10年ぐらい前かな、そういうもんな。
ヤロモチってのはないね、昔から。何十
年も前から。
ヤロモチの先生。
先生も頭がくるくるだったがね、あの間だったがね、こう正月前にさ、すすはぎって昔ほら焚き火だもんださが。そのすすはぎしたときね、やろもでとずるもんだったっけ。昔はね、正月前ね。
前にね。
正月前にみんなね。昔いろいろほら焚き火だもんださが。
なるほど、
ね。うん、そんなとこにみんなこさしてさ、いろいろにね。
これねさ、味噌と今中に入ってるのくるみと味噌と？
うん。昔は本当のただの油味噌。塗るばっかりだったっけね。今度は今こうやってほら出す減ってる。卵になっても今入りだったね。昔は味噌だ、油味噌だったっけね。
じゃあまあ掃除終わってからいろりで焼いて、
うん、そんなことだったっけね。俺は分かるようになってからは。ちょっと違う。で赤谷のやろっていうのは、温度から赤谷の方いっぱいその頃嫁に行ったもんだったがね、あそこにもんばある、ここにもあるの世話してさ、その瞬間今度は真似して赤谷の方に押しなんだ。
なるほどね。もともとは音で作ってたのが赤谷行ったりとか。
あ、そうそう、昔大体ごっつにもんだもの、ごっつ分にして作ったってさね、油味噌のたばがでも。
なるほどな。どこのうちでもじゃあ昔は音でもあれば作っちゃった。
まあ大体はしてやったね。さげしてらまの番組はやらないはなんて、なんでそんな子よりこうあれたもんだよね。数千人だとこう変わるガラガラ前の4倍に行ってそこの上。
作り方って昔から変わってはいない。
基本的には変わってないけども、話聞くとやっぱこれ家庭家庭で若干
違いが、
ね、若干あるでしょうね。
これ今焼いてきたこれ何ですか。
焼き味噌。
焼き味噌ね。
なんだろう、
もうちょい。
くるみで潰したところに今度焼き味噌入れて。
あ、いい匂いだな。うまそう。
じゃあこのすり鉢に使ってるこのすりこぎ棒でもいいんですか。
すりこぎ棒だけど、あ、キッチン。あ、このすりこぎ棒って材料なんだっけ。
これ、まあいろいろありますけどね、これはほうのきですね。あのコシ油なんかも結構いいよね。柔らかい切れないとダメですよ、基本的にすりこぎ棒は。
それ回しやすいっていうか使いやすい。
いや、あの金鉢炒めるでしょ、硬い菓子、ね、の菓子の木みたいなの使ったらね。
なるほど。
はいはいはい。
これ随分長いやつですね。
あ、ちょうどいいのがね、あの弓形になってて頭つかめてガーッと回せるのが一番いいんだけど。
なるほど。それ、ま、曲がってるやつわざわざ見つけてくるんですか。
そうです。いや、まあ、普通まっすぐでしょ。
まっすぐ。そう
でも慣れるとこっちの方が楽ですよ。
なるほど。
回しやすい。
あ、炊き上がった。え、これもち米うるち。
コシヒカリ。
コシヒカリなんだ。コシヒカリ何個ぐらい炊いたんですか。これ
今何個炊いたの。これ1個だ、2個だ。
一生5合。
一生5合だと何本ぐらいできるものなんですか。
まあ、あの大きさによって違いますよ。
あ、そうか。
一生5合が
おそらくね30本が40本ぐらいできるかな。
茶碗
で
な。
そっか、これがいわゆる米潰すのが半殺し。
うん、完全に潰されるわけ。半殺しって言葉がいいんさ。
それのね、米を半分だけ生かす。
うん、全部潰すんじゃなくて、おはぎとかあれみたいにこう、
これ完全に潰したらうまくねえさ。
まあ、粒ある程度残す、
ね、そうそうそうそう。普通の餅ではないわけ。
そうだね。うん、
まあ、やろ餅ってはいいけどね。普通のままだとこれやっぱあの落ちるしね。
炊き上がって半殺しにした米を串に刺して、
昔のね半分くらい大きさだわ。
そういうのか、これでも
本来の、
ね、だけね、
この辺でももともとやろうって大きかったんですよ、要するに。
串に米をつけて、それを今度はおどの場合は炭で焼くということで、網の上に今度は炊き上がったばかりの湯気が立っている米、半殺しの状態ですね、粒も残っている状態で、これから焼き上げると。
星野さん、これ出来上がりが大体12時頃、
うん、あとこれ焼けたら味噌つけて、あのさっと焼くんね、あまり残すと、あのほら砂糖とかさ卵入ってるから、はいはいはいはい、これ焦げますから。
なるほどね、
一旦これ餅焼いたら表面が固くなって、うん、若干焦げ目少しつくくらいになったら、そういうことを焼くんです。あ、味噌つけて。
やっぱ味噌つけるとうまそうです。匂いが違いますもんね。ね、
まあ、このまま食べられるんですけどね。さっと炙ったくいいんでしょ。
さっと焼けばいいの、
あんまり焼いたほうが焦げるから。
さっと焼けっていう。
およそ120本のやろもちは正午頃に焼き上がり、集落の皆さんが次々と公民館に受け取りに来ました。またこの日、小戸集落では午後2時から小正月行事の祭の神も行われました。その様子をお聞きください。
何本？
私ね、2本。この子3本もらってもいいや。いい、うん、すいません。
串だけね。うん、吉川さんのところ後で返してください
。ありがとうございます
。どうぞ、ビール何本か。
美味しそう。全部でね、5本。
お、結構な本数ですね。
こんなってことは。ことね、
毎年もろ出ました。
そうなんです、毎年もらってました。
何食べて何時ですか。
美味しいんです、
ね、この辺だけですからね、ありがとう
ございます。ありがとうございます。
何時ですか、食べてみて。
んだ、うん、さ
毎年、
うん、久しぶり食べた、ね、1年ぶりに。
さすがにうちでは作ったりは。
いや、今はしない。
昔は、
うん、
だいたいこの毎年楽しみにここに来るっていう。
そうそう、楽しいんだろう、やっぱり。うん、みんな昔にはこれはうちでやってあったわけだ。
はいはい、
うん、
え、何この前
FM 柴田と言います。
前あれなんだよ、ちっちゃい時、吉田さんの。
そうだそうだ、
桜の、
そうだそうだ、
うん、
そうだ、お世話になりまして。大きくなった ね、
ね、
そうだ、
10年前だ
ね。そうだそうだ、
11年前か。
ベビーカー乗って散歩してたんだもん。
そうそう、たまたま俺がいた
そうそうそう、
変わるもんだな。やろもちで食べたことある？
あ、はい、あのずっと 毎年食べてます、
ね。あ、この時期でね、
はい、
どうなんた食べてみて、味的には
味的、いや、でもそんなに、なんて言うんだろう、味的にって言われても分かんないけど、とりあえず美味しいってことは。
お、おどにいる、おどの、おどといえばやろもち。
そうですね、
今年も楽しみですか。
はい、
ご家族でやっぱやろもち、おどにいる時は食べたいっていう。
そうですね、この時期になると楽しみにしてます。
ご家族で祭の神は行きます。
あ、行きますよ。 あれ何時からだろう。
2時から。
ギリギリになるともうね、終わっちゃうから早めに。
おまけみたい。
じゃあ縮まった。
縮まってるよ。
じゃあ食べれるわ。
焼き上がったやろもちを受け取りに来た人のインタビュー、そして祭の神の音でした。子供の声がありましたが、10年以上前、吉田さんが小戸にしだれ桜の取材に行った時、一緒に取材したベビーカーに乗っていた子供に再びインタビューすることができたということです。おいしいという声聞くことができましたね。やろもち作り、特にくるみをする音、 そして賽の神の火の音、伝わったでしょうか。賽の神については柴田地域広域消防本部の届け出件数によると、土曜日に3件、日曜日42件、月曜祝日6件行われたということです。胎内市12点地区では園児の皆さんがほやほやの歌を歌ったということです。そう、賽の神のこと、この辺りではほやほやと言うんですよね。私、新潟市の生まれですが、賽の神しか聞いたことがなかったので、ほやほや、かわいい言葉だなと思いました。いつかほやほやの歌も聞いてみたいものです。ということで、今日のどろんこクラブ、1月12日に小戸集落で行われたやろもち作り賽の神の様子をご紹介しました。以上、どろんこクラブでした。